瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町レディオ、この時間は瀬戸防災防犯ステーションをお送りします。さあ、6月も中盤になりましたね。暑さも本番を迎えて、熱中症の危険性が高まる時期にもなってきました。最近は気温が上がるとテレビラジオでも熱中症という言葉よく耳にしますよね。皆さん、熱中症対策できてますか？今日は改めて熱中症について瀬戸市消防本部の黒木さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。まずはもう熱中症とはどういうものなのかっていうところから教えてください。
熱中症とは高温多湿な環境に長時間いることで体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。屋外だけでなく室内で何もしてない時でも発症し、救急搬送されたり、場合によっては亡くなるケースもあります。
そうですよね。どんな時になりやすいっていうのはありますか？
暑さに体が慣れていない、体調が良くない、寝不足であるなどの個人のその日の体調と高温多湿などの環境条件とが組み合わさることで熱中症の発生確率が高まります。前日に比べ急に気温が上がった時、日中の最高気温が30度以上の真夏日、夜中の気温が25度以上の熱帯夜は要注意です。また屋外で活動している時だけでなく、就寝中など室内で熱中症を発症し救急搬送され、不幸にも亡くなられたりする事例も報告されています。
さあ、そしてこの救急車による熱中症の搬送状況というのはどうでしょうか？
総務省消防庁の統計によりますと、昨年の夏5月から9月に全国で10万510名の方が熱中症で救急搬送され、そのうち117名の方が亡くなられています。愛知県の熱中症による救急搬送人員は6653名で、全国で3番目に多くなっています。
多いんですね。で、瀬戸市の状況ってどうですか？
瀬戸市では昨年の5月から9月の間に92名の方が熱中症で救急搬送され、前年より減少しましたが、調査開始の平成22年以降過去2番目に多い搬送件数となりました。また昨年は死者が1名発生しました。今年も5月頃から急に暑さが増し、全国的に熱中症が多く発生している状況となっています。瀬戸市においても調査開始の5月1日から6月17日時点で7名の方が救急搬送されています。
もういらっしゃるということですね、はい。じゃあ、私たち熱中症にならないための予防策としてはどうでしょう？
熱中症の予防には水分補給と暑さを避けることが大切です。具体的には室内でも外出時でも喉の渇きを感じなくてもこまめに水分、塩分、経口補水液などを補給すること、部屋の温度を確認し室温が28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使うこと、体の蓄熱を避けるため通気性のいい吸湿性、速乾性のある衣服を着用すること、外出時には日傘や帽子を着用し日陰を選んでこまめに休憩をとる、また天気のいい日は日中の外出をできるだけ避けることなどが挙げられます。
これはちょっとちゃんと頭に入れておきたいですね。
そうですね。
そして熱中症の主な症状としてはどんなものありますか？
めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪いなどの症状があり、その後頭痛、吐き気、倦怠感、虚脱感、いつもと様子が違うといった症状が出てきます。重症になると返事がおかしい、意識消失、痙攣、体が熱いなど様々な症状が現れます。熱中症は急速に症状が進行し重症化します。軽症の段階で早めに異常に気づき応急処置をすることが大切です。
自分も心配ですが、周りの人が熱中症になるということもありますもんね。そういった時応急手当としてはどんなことができますでしょう？
エアコンが効いている室内や風通しのいい日陰など涼しい場所へ避難させてください。衣服を緩め体を冷やしてください。特に首の周り、脇の下、足の付け根などを冷やしてください。水分、塩分、経口補水液などを補給してください。目安は1日あたり 1.2 リットルです。経口補水液とは体内で失われた水分や塩分などの電解質を速やかに補給できるよう成分を調整した飲料で、水分、電解質の補給に適しています。 水に食塩とブドウ糖を溶かしたものですが、うん、製薬メーカーから市販されているものもあります。
ね、本当に熱中症に誰かがなった時に自分がこうどう対応していいかわからないっていうのがあるんですが、そうか、まずは涼しい場所に避難をさせてあげる、そしてこう衣服を緩める、だからベルトとかしてたらそれを外してということですね、はい、で首の周り、脇の下、足の付け根、だから血管が太いところをこう冷やす、はい、保冷剤などで冷やすということ、それから水分とかそういう、ね、あの塩分とかを、飲ませてあげるということで、これを覚えておくだけでもね、ちょっとね、あの対応ができるかなっていう気がしますね。でもそういう対応してても、あ、どうしよう、救急車を呼んでいいのかこのままの対応でいいのか分かんないっていうのがあるんですが、その救急車をこう呼ぶ目安っていうのはありますか。
呼びかけに対して反応がおかしい、まっすぐに歩けない、うん、脱力感が強く動くことができない、全身の痙攣がある、自分で水を飲むことができない、などの症状がありますが、いつもと様子が違うと感じた場合は、ためらわずに救急車を要請してください。一刻も早く応急手当を行い、集中治療室のある総合病院や救命救急センターで治療する必要があります。
熱中症が命にも関わるっていうこともあるって言ってましたもんね。でも救急車って呼ぶのって抵抗があるっていうか、でも、呼んだ方がいい。っていう場合もあるってことですね。
はい、はい、そうですね、
はい、じゃあ目安も今聞きました。でその他こう注意することってありますか。
暑さの感じ方は人によって異なります、うん、その日の体調や暑さに対する慣れなどが影響します、うん、体調の変化に注意が必要です、はい、熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です、うん、また半数以上は自宅で発生しています。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下していて、暑さに対する体の調整機能も低下しているので注意が必要です、うん、子どもの場合は体温の調節機能がまだ十分に発達していないので気を配る必要があります、うん、喉の渇きを感じていなくてもこまめに水分を補給しましょう、はい、暑さを感じていなくても室温や外気温を測定し、扇風機やエアコンを使って温度を調整するよう心がけましょう、うん、また節電を意識するあまり熱中症予防を忘れないようご注意ください、うん、天気予報や熱中症警戒アラート等で事前に確認し、熱中症に対して正しい知識を身につけ、うん、体調の変化に気をつけましょう、
はい、あの熱中症の患者さんって半数は65歳の高齢者って今お話ありましたけども、あの瀬戸市でね、今年5月から6月17日で7人の方が、救急搬送されましたっていうことでしたけど、やっぱ高齢者の方多かったですか。
そうですね、高齢者の方がかなりの割合を占めている状態でした。
そうなんですね。なのでやっぱりね、今お話にあったように高齢になると暑さを感じにくくなる、それからちょっとねエアコンとかもね節電もったいないなとかと思っちゃうのがあるんで、周りの人がこうね、なんか言ってあげられるといいですよね。そうですね。さあ、最後になりますが何かありますでしょうか。
令和6年4月から熱中症警戒アラートの1段上の熱中症特別警戒アラートが新たに創設されました、うん、また最高気温が40度以上の日の名称を酷暑日として令和7年4月17日に気象庁が新たな予報用語として制定しています。熱中症特別警戒アラートが発表される場合は、過去に例のない危険の暑さが予測され、人の健康にかかる重大な被害が生じる恐れがあります、はい、また危険な暑さから避難するための場所として、市町村長はクーリングシェルターを指定することになりました、うん、クーリングシェルターは熱中症特別警戒アラートが発表されている期間中一般に開放されます。瀬戸市内では現在40カ所のクーリングシェルターが登録されています、うん、場所の詳細は瀬戸市のホームページをご確認ください。熱中症特別警戒アラートが発表されるときには熱中症予防行動を徹底して行うことが何より重要です、うん、日頃から心がけている熱中症予防行動のみでは不十分な可能性があるため、はい、今一度気を引き締めて準備や対応することが必要です。
本当ですね。瀬戸市内のクーリングシェルター、公共施設とかね、いろいろありますのでね、これもチェックしておくといいですね。
そうですね。
今日は黒木さんありがとうございました。熱中症の予防対策について瀬戸市消防本部の黒木さんにお話を伺いました。